ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダッタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョカンジザイボサスギョジンニャハラミタ 生剣を俳句の一細工役者りし不意くく不意識識即是く即是識十創業識役部如是理是是諸法苦相諸不滅不苦不浄不増不減国中無識無住創業式現二微是心二無識小高即法無限界内し無意識界無明薬無無明人内し老死薬無老死人無苦滅老無知薬無徳無所得故煩悩薩他般若波羅蜜多故無漬最天道無相業涅槃三世諸仏般若波羅蜜多故徳阿耨多羅三藐三菩提悉般若波羅蜜多大尽修是大妙修修是無陀羅修如一細工真実不垢摂般若波羅蜜多即摂修圧やてやて羅やて波羅僧やて自娑迦般若僕はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし 我らと主上と皆共に仏道上善こと今から1時間ちょっとお話ししますので、ゆっくりと、ゆったりとした格好してください。ですね、今日は大体皆さん私が何話すかに予想ついてると思うんですけども、もちろん、本についてお話ししますね。昨日28日が正式な発売日だったので、もうすでに、全国の書店には絶対並んでいますね。大きな本屋だと、平積みになってますね。はい、本についてはね、ちょっと当然後で触れます。それからあとそれに関するね、新宿のカルチャーセンターでの話についても後で触れます。でその新宿のカルチャーセンターでの、私と、藤田師匠さんとの、対談、の題がですね、仏教を更新するってなってますので、今日のね法話のタイトルもそのまま使って、仏教を更新するためにっていうふうにね、したいと思います。仏教を更新するためにっていうね。いつも一方案に来てらっしゃる人ならお分かりのようにね、この法話っていうのはちょっと私がまだ完全に整理されていないようなことをちょっと皆さんにぶつけて皆さんの反応を見ながら深めていくっていうね、そういう機会です。私も完璧に整理されたものを毎週毎週は用意できないので、未完成品でもとにかく出してみて、でそれで、みんなの反応を見ながら深めていくっていうね、でちょうどこの本自体もね、アップデートする仏教っていう本自体のアイデアも、この半年間ずっとそんな風にして深めてきて、なんかふっと湧いたアイディアをちょっとここで、道場のね法話の席で深めて、でみんなの話を聞いて、でそれからちょっといろいろ本読んだりいろんな人と話をしてさらに深めてっていうね、そういう、形を取ってきて、で今一冊の本になったっていうね、ような感じですので、今日もね今度の、木曜日の藤田さんとの公な対談ですね、公開対談ですね、に向けて、じゃ仏教を更新するってことと、今度のアップデートをする仏教っていう本、に基づきながら、ね、何をお話しできるかってね、それをちょっと今日は試しに話してみますね。今日いろんなアイデアが出て、このあと、お茶会でまたいろいろ出ると思いますけども、それをもって、
木曜日にね伺いたいと思います。まあ、まあその時にもね出ますけれども、今週これから10月に入って伊勢の伊勢神宮で、遷宮がね行われる、ね、今年になってすでに900万人の人が伊勢神宮を訪れているみたいですね。でまだまだ9月ですからこの先、ものすごい数を増やすんでしょうしね、あの遷宮の後でね。だからまあ多分日本人の10分の1は、1割は今年伊勢神宮行くんじゃないかなっていうね、そんな統計的にも出て、これは20年前の遷宮の年よりが圧倒的に多いみたいですね。だからそのぐらい、もうみんなが何かに目覚めつつあるのかもしれないですけども、まあだからその遷宮が、2日から5日にかけて、行われますね。ですから10月3日というのはその中間なので、まあ、非常に意味があるのかなと思います、ね。はい、じゃあちょっとねこの話題についてはまたあと今日はたっぷりお話しして、していきますので、ちょっとね2つ、別の、あの告知をねしてから進みたいと思います。1つはね沖縄の久高ですね。で、まあ、久高っていうのも今伊勢神宮の話が出ちゃったからあれなんだけども、まあ、この伊勢神宮の遷宮があって、私と一緒さんがあの仏教を更新する、ね、全く新しくする、ね、っていう話を新宿でする。でそしてまあ私らのアップデートっていうね、アップデートもまあ新しく、単に新しくするだけじゃなくて、まあ、上に向かって新しくするという意味ですけども、まあ、そういう本を出して、ね、それが10月の初めに、ダダダって、ね、出て、でそれで、その直後に、やるのがあの沖縄の神の島といわれる久高島での接心ですね。っていうので、まあ、別に私が仕組んだわけじゃないんだけど、まあ、いつもね体育の日に、久高に行くっていうのはもう2年前から決まっていて、まあ、今年も、それに従っただけなんですけども、まあ、あらゆる面でね台風はもうすでに沖縄は10月はまず大丈夫だし、気候的には本当に気持ちがいい、暑くも寒くもない、ね、最高の気候で、10月っていうのはね沖縄にとって、だから非常に旅行しやすい、台風も避けられる、ね、そういう理由で、で、まあ、連休で、で、まあ、体育の日にしようということになってるんですけども、まあそんなんでね、まあ、10月にもともと決まってるんだけど、まあ、今年はそれに伊勢神宮とか出版が絡んで、その直後に神の島へ行くっていうのは、まあまあ、やっぱりすごいことなんだなと思いますね。それでですね、あと宿泊、まだ5人ぐらいだったら受け付けられます、男女ともに。特に男性の方がまだ、あ、同じようなもんか、ね。大丈夫ですので、最後の、まあ多分ね、これ、もう、沖縄県外の人はちょっと飛行機のあれなんかで、ちょっともう、ちょっとだんだん難しくなりつつあると思うけど、沖縄県内の人たちはね、飛行機も関係ないですから、久高は沖縄県内からは非常に簡単に行けますので、ね、沖縄県内で、これを聞いてらっしゃる方はぜひぜひ、おいでください。まだ間に合います。ね、すぐに一方案の方へご連絡ください。日程とか、詳しいことを話し合いたいと思いますので、ね、そんな、そういうふうにしています。ね、はい、でそれでね、今日はね、一つだけ新しい告知があって、その接心の中の最終日、最終日の前の日か、14日のこれは月曜日で体育の日なんですけども、その日の午後にねいつも、恒例として外からの人を受け入れた、まあ、半日の座禅会をするっていうのがいつも習わしになりつつあるんですけどもね、午後の1時ぐらいから、午後の4時までですね、4時半が高速、フェリーの最終なので、4時半の最終に乗れるように、まあ、大体4時ぐらいに終える、ね、で来るのは10時とか11時半に、 向こうからあのアザマ港っていうとこから、フェリーが出ます。フェリーと高速船が出ますので、それに乗って、お昼を、港近くの食堂で食べたり、あるいはお弁当食べたりして、で1時前に来てもらって、半日を久高で瞑想しながら過ごす、ね、あのこれとてつもなく、良い機会だと思います。で沖縄の人、沖縄の人が帰って久高って言ったことがない人が多いっていうのは知ってます。っていうのは、まあそれぐらい久高っていうのは気軽に行けるような場所じゃなくて、レジャーで行けるような、遊びで行けるような場所じゃないってことは、沖縄県人であればあるほど、ね、あのうちなんちゅうであればあるほど、お分かりご存知の通りです、ね。でまあ、そうなんだけれども、私らは、遊びに行くわけではなくて、まさに瞑想するっていうね。で久高で瞑想すると、まあ、とんでもない、ことをやろうとしてるんですけども、まあ、まあすでに2年間やってきてるんですけども、ね、そういう非常に良い機会ですので、沖縄県内の人たち、ぜひぜひおいでください。で一応ね、あの新しくポスターも作りました。で明日ぐらいにこの半日の座禅会のみのメールをお送りします。でそこに、添付ファイルとしてポスターをつけますので、まあ、適当にそれを回すなり、あるいは印刷して配るなりして、ぜひぜひおいでください、ね。はい、まあ久高に関してはね、今年から完全に一方案が全部仕切ることになったので、すべての問い合わせや申し込みは一方案の方へしてください。ね、お願いします。まあもちろん沖縄の人との、あの連携でやっていきますけどもね。はい、それが一つですね。あのもう、沖縄に関しては多分これが最終案内になると思いますね。来週だともうちょっと直前すぎるので、ね、はい、お願いします。はい、でそれもう一つがね、レコさん、何これでこれやりますからね。はい、木曜日にね、ごめんなさい、これってポッドキャストでわかんないですね。あの DVD なんですよ、青空の洋館のね。これね、あのずっともう春先からずっと、話してきたし、それから。あの一方案の、ね、接種に参加した人なら、撮影が時々行われていたのは知ってたと思いますけども、それがようやく、ね、形になりつつあります。であのこれを実際撮影を担当された人と、あといろんなことを担当された人、2人と私と東先生と4人で、ね、木曜日に編集、最終的に編集会議を行って、ほぼ出来上がりましたね。今本当に最終のチェックをしているところ でこれからあの DVD のプレス屋さんに、実際にプレスしてもらいます。でそれにやっぱりデザインとかいろいろあのチェックとかあるので、まあ、1ヶ月かかります。だからまあ11月の初めに、多分物が DVD が届くと思います。一方でね、でそれでね、あのこれね、まあ、実際見たんだけども、あの本当にね、プラナヤマのクラス とアーサナのクラスをそのまま再現しています、だからあの、まあ、アーサナをどうやるのって 見るにも役に立つんだけども、それをもう本当に流しっぱなしにして一緒にやる、ね、あの全然省略とか一切してないから、プラナヤマが30分、アーサナ1時間ですね、あのっていう本当にヨガクラスと全く同じ時間ですので、省略とか、してないので、あの本当にもうその DVD を流しっぱなしにして、ヨガマットの上でやる、ね、あのシャバサの時、休んでる時もちゃんと時間を取って、待ってますので、ね、だから、実際に一つ一つのアーサナをどうやるの、プラナヤマをどうやるのっていうことを勉強するのにもいいし、でもなかなか一人だとね、あのすぐやめちゃうとかね、なんか飽きちゃうとかあって、なかなかディスプリンができないという人はもうこれを本当に流しっぱなしね、 DVD だからあのテレビでも再生できるし、コンピューターでも再生できるしね、あのして、そうすると東玲子先生がすぐそばにいるっていうね感じで、あの自宅で ヨガクラスができるというね、そういうイメージです。ね、はい、で、その、それプラス、あとインタビューがあったり、各地の活動風景があったり、アシュタンガの8つの八子息の説明があったりとかね。だからまあ一回全体でざーっと見てもらって、で、アーサナとプラナヤマのとこは毎日毎日繰り返し、プラナヤマだけの再生も、アーサナだけの再生も、その両方の再生もできますので、ね、メニュー上、画面から選んで、ね。非常に実際的な、使える DVD ですね。これ一つあれば、もうずっと、できる。まあ、とはいえね、やっぱり、それは当然限界があって、ビデオを見るのと実際に、ヨガクラス来るのは全く違う経験です、ね。だからあくまでもヨガクラスでライブで、指導を受けるっていうのが基本の基本で、ただそうは言ってもなかなかここまで来るの大変な、ね、人たち、ね、日本の遠くに住んでる人とかね、いっぱいいらっしゃるので、まあ、その人たちに、まあ、事前の策としてね、この DVD をお手元に置いて、で自宅でヨガクラスを東先生が指導されるね、されたらいいんじゃないのかなと思います。で、詳しい案内はね、10月中にもう、メールなりポスターなりでお出しします。で、それを見れば大体想像がつくと思うし、まあ一般の関係者は大体東玲子先生のヨガを与えて分かってますので、ね、ヨガクラスでやるものがそのまま再現されている、ね、っていうと想像してもらって結構です。で、まあ、大体一つ、1時間50分ぐらいか、
2時間ちょっとか
、ね、そうかそうか、1時間アーサナ、30分プラナヤマ、それプラスインタビューとか活動風景とか説明とかね、あるか 2時間以上 なってると思います、ね。それが1枚の DVD に収まってます、ね。それで、一つが、2500円でお分けします。ね、で、まあ、一本屋や、シュリシャンティのヨガクラスに来る人は、もうそのまま、直接、お渡しするし、で、まあ、ちょっと遠い人は、郵送で、ね、します。まあ、郵送も、黒猫のメール便を使いますので、まあ、郵送料は1枚200円で済みます。で、お金もね、非常に、送金って面倒なんだけども、やっぱり一番シンプルなのは郵便振り替えなんで、ね、郵便振り替えで郵便局から払い込んでもらうというね、非常に簡単なシステムをもうこさえつつありますので、ね、だから直接買ってもらってもいいし、郵送して、郵送で送ることも可能ですので、ね、大体ね、10月中に、イメージ持って、10月中になんとか、申し込んでいただけたら、11月に物がついたらすぐに発送できると思います。っていうのはね、私も東先生も11月の終わりにはちょっとインドへまた1ヶ月、インドと台湾1ヶ月半ちょっと留守しちゃうので、まずね、DVD ができたら、一方案とシュリシャンティの関係者に、まずはお分けしたいと思ってます。つまり不特定多数は、今年はちょっと無理なので、ね、もうすでに私と東先生のことを知っている人たちに、優先してお分けします。で、それをすべて、11月中に終えたいと思ってますので、10月にはね、内容の案内をして、申し込んでいただいて、11月に発送とかなんかを全部、済ませたいと思ってます。それがまあできなかったらまたもちろん来年になりますけども、それちょっとね、1ヶ月ちょっと間が空いちゃうので、なるべく全てを10月と11月で終えたいなと思ってます。ね、それも可能です。で、非常に内容は濃いし、この半年間、5月の、ね、御嶽以来、かなりね、この撮影された神尾さんという人を頑張って、いろんな撮影してますので、で、ただね、撮影したもの全部まだ活かしきれていないので、まだまだ新しい編集で新しい DVD っていうのを作っていけると思いますので、まあ、今回はね、本当に自習用にヨガを 自宅で自習用にというのが主なメインな目的の DVD です、ね、それを頭に置いて、注文していただけたらありがたいですね、まあ、そういうことはあの、申し込みの方法とかなんとかをね、もうちょっと数週間したらあの日本シュリシャンティの関係者にはメールでお知らせしますのでよろしく、まあ、今のところはちょっと頭の隅の方へ置いておいてください、ね、はい、以上です。はい、それで、はい、それでね、いよいよちょっと、入っていきます。仏教を更新するっていうね、あの、ことで。で、あの、どうしようかな。ね、実際的なとこからね、入っていきましょうかね。先ほどね、最初にお話ししたように、昨日が正式な発売日で、で、今日の朝日の朝刊に、案内が載ってたと思うんですけども、まあ、幻冬舎新書の、新刊が今月は8冊出ました。まあ、幻冬舎新書さんはね、あの2ヶ月に1回出すんでしょう、最近はね。でそれで、今年は来るべき民主主義って、あの小平で道を通すか通さないかでね、いろんな住民投票とかいろいろあって、あのその問題を取り上げた国分さんっていうね、哲学者の人が、まあ、書かれた非常に話題を読んでる本とか、ね、と一緒に、出ます、ね、でこの新刊の案内見ると、私らの旅行がミャンマー経済で儲ける5つの真実っていうねあの、まあ、これも本当にリアリティですよね。あの今ミャンマーね、本当に、まあ、私もこの本、今別に なんか疑問あれしてるわけじゃなくて、なんていうかな、まあとうとうこんな本が出るようになったのかってね。つい数年前までミャンマーなんて誰も相手にしなかったっていうか、相手にできなかったわけですね。で完全にあの封鎖されていて、非常に何の自由もなくて、とてもビジネスチャンスなんかほとんどないから、つい以前はあったんだけども、全部あのミャンマーを出て行ってしまったんですよ。日本の支社、ね、日本の支社もあの会社の支社もなくなったりして、ね、でそれが、あっという間にここ数年の劇的な変化によってね、で、手つかずの非常に豊かなものがミャンマーにはある、あらゆる意味でですね。それで今非常に、まあ、この間も安倍さんも行かれたけども、でね、ビジネスの相手先として、いろんな意味でミャンマーが注目されているので、まあ、当然こういう本が出てくるのは当たり前です。だし非常にきちんと需要が分かっていくなと思うんですけども、でまあ、その隣が、私らの方に、まあ、私はミャンマーでも金儲けしたわけじゃなくて、ずっとまさに森の中のずっといただけの人間なんだけどもだから全然、全く正反対のことをね、ミャンマーで今ビジネスでやってる人とことを、まあ、やったんだけども、ただね、ただ、多分日本の人がここで多分公開しちゃうと思うんだけども、つまり今ヤンゴンを中心としてガンガンビジネスをやっているビルマ人、それから外国から入ってきた人たちっていう大きな動きがある、ね、で日本の場合ね、それに対して瞑想をやってますとか座禅やってますっていうのは本当に、数から言ってもものすごく少ないし、誰も相手にしないし、だからなんていうかな、ほとんど無視されるような存在なんですよ、日本の場合はね。だけどミャンマーの場合は全然そうではなくて、 本当に私も700人から今1000人いるって聞いてるんですけどね、大きな森林総員にいて何を感じたかっていうと、ああここは本当にミャンマー社会のど真ん中にいるなっていうことを感じたんですよ。これはね、日本の禅寺にいてもまず感じないことなのね。日本の禅寺っていうのはなんか日本の社会から外れちゃったところでなんかやってるって感じがどうしてもあるんですけども、そのだから非常に特殊な人しか日本の禅寺っていうのは訪ねてこないし、だけどもミャンマーの、そういう森林総員で、しかも私がいた当時は、パオセイローって非常に有名な、先生がいらしたので、ミャンマー中から注目を浴びて、でミャンマー中から注目を浴びるということはどういうことかというと、本当にたくさんの人が訪れる。でそのたくさんの人が訪れるというのは多分日本の人は全然ピンとこないと思うんだけど、というのは日本でわざわざお寺に座禅に作るというのは非常に特殊な、非常にマイノリティの人たちですね。だけどもミャンマーの場合は、お寺を訪ねるのは世間の一般の人たちです。だから、そこにさえいればミャンマーのあらゆる人、上の人から、ね、普通の人まで全部と出会える、そういう場所です、ね、で例えばスーチーさん、ね、今完白しましたけれども、彼女はずっと、ハウス、英語で言うとハウスアレストですね、ハウスアレスト、自宅、拘禁ですか、アレストは逮捕ですね、逮捕されて、だけど警察とか、刑務所とかに行かないで、ハウス、自宅で、逮捕された状態のままでいるっていうのが、あれがハウス、英語の方がはるかにリアリティに近くて、だから逮捕されてるかも何もできない、だけどまあ自宅にいることは許されるっていうような状態だったわけですね。だけどじゃあスーチーさんが一体そこでハウスアレストの中何やってたかっていうと、ヴィパッサナしてたんですよ。これちょっと押さえてくださいね。スーチーさんっていう人はハウスアレストの間はヴィパッサナをしていました。彼女の先生はウパンディタセアドって非常に有名な先生です、ね、この辺りなんですよ。日本の人がピンとこないっていうのはね。でスーチーさんは、まあ、ハウスアレストが解けて、いよいよまた政界に復帰したときに、ああまあこれちょっとヴィパッサナする時間がなくなっちゃったわってね、ちょっとがっかりだわっていうことも話されているんですよ。でこの感覚ちょっと抑えてくださいね。これが一応ミャンマーの常識です、ね、だから彼女はハウスアレストされて全く自由を奪われた時ですね、でも、精神的に不安定にはならなかった。でその時間をたっぷりと使ってヴィパッサナをされていた。だから、それが解けて、はいじゃあもうハウスアレスト終わりだよって言った時に、言われた途端に一気に活動ができる、ね、普通だったらもう体も心もボロボロになっちゃうじゃないですか。体も心もボロボロになって、じゃああなたもう自由にしていいよって言ったって、もう自由にもう何もできない、ね、だけども彼女はたっぷりとヴィパッサナをして心と体を養っていたから、はい OK、 また再スタートってなったら一気にスタートできる、ね、そういう、ことですね。その強さが当然あります、ミャンマーという場所にはね。だからちょっとね、分かりにくいかと思いますけれども、それが、現状ですね。だからそういうふうにして、まあ私がずっといたのはミャンマーがずっと、押さえつけられていた時なので、まあ今こういうミャンマー経済で儲ける5つの真実なんて本がね、幻冬舎新書として出る、っていうのは当然それを必要とする人たちが大勢いるってことを見込んで出版社も出しているわけですけども、その現実が私には結構これは私批判的に言ってるんじゃなくて、ああもうミャンマーもやっとここまで来たかっていうね、感じですね。はい、そんなことですね。で、まあ その本が今並んでますので、ね、ぜひぜひ、お手に取ってみてください、ね。ただね、今日メールにも書いたんですけども、やっぱり、書店の文化っていうのは大事ですので、私もついやっぱりアマゾンで買っちゃうんですけども、ね、やっぱたまには、本屋行かれて、まあ幻冬舎新書さんはね、すぐに分かる場所にありますので、黄色い表紙のですね、そこへ行かれれば、今は新刊だから平積みになってますね、ぜひぜひ手に取って読まれて、もし気に入られたら、ね、手元に置いていかれたらいいんじゃないかなと思いますね。でまあ普通ね、テラバサだとね、これは普通はね、普通のこれクリシェっていうのが決められた言葉があって、ダルマをね贈ることぐらい素晴らしい贈り物はないっていうね言い方をするんですよだからまあ変なまあものとかね、食べ物とかね、いろんなものを贈るのもいいんだけれども、ダルマのプレゼントぐらいね、素晴らしいプレゼントはないっていうので、まあ、ダルマのプレゼントで、まあ、ダルマの本のプレゼントっていう、ね、ことになりますけども、ね、されたらいいんではないのかなと思います。はい。っていうのは、まあ、もう読まれて分かったと、まあ、大体もう、今日ここにいる人だと読まれた人ばっかりだと思うけども、まずね、他の仏教書では絶対ありえないようなことまで書かれています。で、それは、まあ、なんていうかな、なんか批判するためとか、何か綺麗事をわざと汚くするためとかね、そんなことが目的ではなくて、そうではなくて、例えば、藤田一生さんがね、ビューパスタナすると、だんだん自分が重たくなるとかね、とか、で、まあ私もかなりいろいろ言ってますけれども、そういうのは何も批判をしているわけではなくて、そうではなくて、要するに今、薬があって、まあ、薬っていう例えを散々使ってますけれども、この本の中でね、薬が本当に効くためにはいろんな実験とかいろんなことをしなきゃいけない。で、それはまあ普通の例えではない、本当の薬ですね。病院で処方される薬にしたっても、あらゆる、ことが行われている。つまり、はい、はい、この薬は有名な薬だから、はい、これ飲みなさい、終わりのわけにはなってないじゃないですか、どんな薬にしたってね。必ず、薬を与えて、それを飲んで、で、それが本当に効いたのか効かないのか、量は大丈夫なのか、成分としてはこれでいいのか、ある成分を減らすべきなのかとかね、あらゆることをチェックしながら、薬がもっとよく効くようにとあらゆる工夫をしている、ね、それが当たり前ですね。ところがダルマっていう薬になると、途端にそこら辺があまりにも甘すぎる。甘すぎるってことは、はい、この薬は効きます、でも誰もそれを疑ったりチェックしようとしたりしない、ね、で私らが知っているのはそれを否定するためではなくて、やっぱりここはやっぱりどうしても効かない部分があるから、効かない理由は一体何なのよっていうことを徹底的に、問題視しているわけですね。で、それはなぜかって言ったら、薬を唯一の目的は薬を効かせるためです、ね、で薬を効かせて本当に病気を治すためです。病気を治すためだったらば、まずはこの薬が全然体には効いていないっていう、このリアリティをきちんと踏まえなきゃいけない、ね、でそうして初めて、薬が全然効いていないっていう現実をきちんと踏まえて、初めてどうやったら薬が効くのかっていう、展開が出てくるわけですね。これがないと、すべてがもう公式見解と、こういうことになってるはずだっていうこととね、なって、全然リアリティとは 遠いものになってしまう。ということですね。はい。ですから、ヴィパッサナをすることで自分がだんだん重たくなってくるっていう現実は確かにあるじゃないですか。でこれを言ったら、ああそれものすごくわかるって、まあ一般の人だったら言うわけですね。だけどもこれは下手をすればこれは言ってはいけないことだっていうふうに封印されてしまうことも当然あるわけですね。というか大体封印されちゃいます。ね、ヴィパッサナって素晴らしいもんだ。ヴィパッサナによって全てが怒りも何もかもなくなって、好き嫌いもなくなって、客観的にものが見えて、集中できて、頭も回転して、ね、怒りもなくなって、っていう素晴らしいものがヴィパッサナなのはずなのであるのに、ヴィパッサナすると心が重く、自分が重たくなりますなんてね、そんなバカなことを絶対言ってはいけないってことになってるんだけども、だけどもヴィパッサナしたら自分が重たくなるっていうのはこれ誰もが分かってる、知ってることで、だったらばヴィパッサナしたら自分が重くなるっていうリアリティはやっぱり認めなきゃいけないんじゃないのっていうのが私と藤田さんとのスタンスです。でそれを踏まえた上で、じゃあどうしてヴィパッサナをすると自分が重くなるなんてことが起こっちゃうのよ、ヴィパッサナっていうのは人を解放するためのものじゃなかったの、苦しみから解放するためだったらどんどんどんどん苦しみっていう荷物が落ちていくんだから、軽くなっていくはずなのにどうしてこんな重たくなるのよっていう疑問が出てくるじゃないですか、当然ね。でそういうとこからから、じゃあヴィパッサナっていう名のもとで行われていたものはあれは本当のヴィパッサナだったのっていうね、まあとんでもない疑問が出てくるわけなんですよ。でもそれすらそのなんていうかな、何かを否定するためではなくて、そうではなくて、本当にヴィパッサナと思い込んでいたんだけども、実はあれはヴィパッサナではなかった、ね、これは非常に最初はがっかりするかもしれないし、がっくりするかもしれないし、なんか自分を否定されたような気になるし、なんか侮辱されたような気になるかもしれない。だけども私も秘書さんも誰かを侮辱したり、誰かを軽蔑したり、誰かを、軽く見たりするためにこんなこと言ってるわけではないんですよ。そうではなくて、もし私らがヴィパッサナに対して致命的な誤解をしてるんだったらば、やっぱりこれは誤解だよねってはっきり認めましょう、ね、そうじゃなかったら間違ったヴィパッサナやってんだから何の成果も出ない、ね、でその時に、まあ、いろんな逃げ方があるっていうのも散々話してきたけども、そのヴィパッサナだと思い込んでたけども、実はヴィパッサナにも何にもなっていなかった、でその証拠に何の結果も生まれていない、だったらばその何の結果も生まれていないっていうリアリティをしっかり見たら、ああ自分が思い込んでたのはあれはヴィパッサナじゃなかったんだなってことが見えてくるはずです、ね、でその時に初めてヴィパッサナがヴィパッサナであるための急所の部分が見えてきて、その急所の部分について何の説明もなかったからみんながそこで結まずいたんだなってことも見えてくると思います、ね、私と一緒さんの方は全部狙いはそこです、っていうのはもう公式見解、の本っていうのは山ほどあるわけで、だけども公式見解の通りには全然言っていないっていうリアリティについて書かれた本っていうのはほとんどなくて、ね、だけどこの本は、公式見解ももちろん紹介するけれども、同時に公式見解通りには全然なっていないっていう現実をきちんと踏まえて、じゃあどこがおかしかったのかっていうことを徹底的に、研究しています、討議しています、ね、そういう本ですので、ですからなんか公式見解だけを知って、それでなんか、そういう、まあ、ファンタジー綺麗事の世界に逃げたいっていう人にとっては多分読むのが非常にしんどくなる本だし、多分読み切れないと思います。だけども、そうではなくて、まあ、公式見解を知った上でいろいろやってきたんだけども、どうも全然何も進んでいない、 自分にいつもイライラして、いつもなんかおかしいんじゃないか、なんかおかしいんじゃないか、でもちゃんと言われた通りのことやってるし、でも言われた通りのことやっても何の成果も出ないし、なぜなんだろうっていうところで悶々としていた人には、この本は、何かのきっかけになると思います。すべて、あらゆるヒントをこの本の中で私と一緒さんが入れてますので、私と一緒さんも30年間本当に現場でずっと生きてきた人間で、外市の禅という現場、それから私の場合はそれプラス、寺畑の現場も知ってます。その現場で一体どういう座禅が行われているのか、現場でどういうヴィパッサナが行われているのか全部知っている。だってそこで私もいたし、私の友人たちもそこにいるわけだし、ね、でその上でその現場のリアリティをきちんと抑えた上で、じゃあ一体どこがおかしかったって、どこをどう私が誤解したのかっていうね、その点についても徹底的に、ふ分けしています、ね。そうすれば今までどうしてもヴィパッサナがうまくいかなかった人がたちが、自分たちがうまくいかなかった理由がもうこれ以上ないほどはっきりわかると思います、ね。でその時にじゃあそこでも本当に申し上げたいのは、じゃあ私はこの2年間全然間違ったことやってたのって当然なるわけですよね。でその時に絶対にそのなんか、ま、その間違いをやってたってことを指摘することに対して反発をしたり、あるいは否定したり、あるいは聞かないふりをしたり、あるいはそれに対してなんか恨みを持ったりとか、そういうことは、ちょっと非生産的ですので、でそうではなくて、あそうか、やっと私の間違ってたところが分かったっていうのは喜びじゃないですか、ね。だってこのまま間違い続けてたらとんでもないことになってたわけで、でその間違いはようやく分かったんだから間違いやめることできるし、そして間違いをやめて正しいことをすることもできるし、で正しいことをしたらすぐに瞑想というのは結果を生むから、ね、だからしょうがないんですよ。ヴィパッサナとかなんとか言いながら我々がみんな瞑想でけつまずくのは、それは我々が生まれ持ってきた言葉、心でもって瞑想したら必ず失敗するというね、そういう構造になっているし、いる、ね、でそれについても徹底的にこの本の中で話してますので、それをご覧になったらなぜ私が自分が失敗しちゃったのかが分かるかと思います。はい、そういうようなあれで読んでいただきたい。つまりもう一回繰り返すと、この本では公式見解は述べていません、ね、でっていうよりか公式見解をやったんだけど公式見解同意にはならなかった人たちのためになぜならなかったのかについての徹底的な分析と、じゃあどうしたらいいのかということまで、書いていますので、ね、だからそういうとこで今までの仏教書には全く書かれていない、ことがこの本では書いてありますので、そこをね読んでいただけたら嬉しいかと思います。だし絶対に役に立つと思います、ね。はい、でそれでね、まあ具体的には、まあしつこいですけどなるべく、Amazon よりも本屋さんで買う手に入れてほしいということと、まあしょうがない人は Amazon でももちろん結構ですし、それとあとダルマをねプレゼントするというのは非常に素晴らしいことでってことと、それからまあそういうことはともかくとして、この本の内容なんですけども、本の内容は、公式見解ではなくて瞑想の現場のリアリティについて書きました。私と一緒さんが、私らは現場の人間なんでね、まあもちろん私は現場の人間と同時にもちろん瞑想のテキストとかもきちんと勉強してますけれどもね、だけどもあくまでもテキストを勉強したとしてもテキストが実際に実践される瞑想センターの現場、ね、そこのリアリティに基づいて、話を進めてきました、っていうのは、 私も石田さんも嫌ってほど仏教書って読んできたんだけれども、どうもこの原版に基づいた仏教書っていうのはほとんどない。みんななんかテキストに基づいた仏教書にはいくらでもある、こうしたらこうやったらこうなるはずだっていう、そういう本はいくらでもある。だけどこうなるはずなんだけどこうならないっていうねこうなるはずだったんだけども、怒りっていうものを客観的に認識できたら怒りから解放されるはずだったんだけども全然怒りが止まらない、こうなったら怒りは消えるはずだっていう本がたくさんあるけども、はずなんだけども消えないっていうとこまで踏み込んだ本っていうのは多分私らの本が初めてだと思います、ね、じゃあなぜ怒りを客観的に見たはずで、そしたら怒りの炎が消えるはずなのに、なぜ怒りの炎が消えなかったのか、ね、そこを分析してみました。だけどこれにはね、まず怒りの炎が消えていないっていう現実を認めなきゃいけないじゃないですか。これ悔しいじゃないですか。辛いじゃないですか。だから自分がやってきたことは全部これさえやっとけば怒りの炎が消えるはずのことをやってきたはずなのにね。だけど、だって怒りの炎が消えていないという現実があるんだから、そこを見るしかないじゃないですか、ね。当たり前ですよね。どこの病院でこの薬は効くはずだって終わってますか？終わってないじゃないですか。ね、どこのセラピストがこのセラピーは効くはずだって終わってますか？終わらないですよ。このセラピーは効くはずだなんだけど実際やったら全然効かないくて文句言われてるじゃないですか、ね、この薬だったら絶対治るはずだで治らないから文句言われてるじゃないですか。それがどこの病院だろうが世間での当たり前ですよね。 でなぜこの当たり前のことが瞑想になると当たり前じゃないのかっていうのがおかしい。まあ一つの理由はねまあ瞑想のインストラクションを与えるのが大抵お坊さんだから、ちょっとお坊さんに対してちょっと文句を言うのはちょっと遠慮するのでっていうところがあったんだと思いますけども、ただ私自身もお坊さんなんで、お坊さんはお坊さんに対して遠慮しないですから、ね、だからこのセラピーは効くはずだ、この薬だったら治るはずだで終わらせない。だって治ってないんだから、だって全然、治癒が進んでないんだから、じゃあその時になぜ治らなかったの、なぜ痛みがそのままだったのっていう検討会をしようよっていう話ね。だからその検討会を始めるにあたっては、こういうセラピーもこういう薬もやっぱり効かなかったっていうリアリティを認めるとこから始めるわけね。だから瞑想に関しては全く同じことで、こういう怒りを客観的にヴィパッサナしたならば怒りは消えるはずだったんだけども、でもやっぱり消えなかったっていうねやっぱり消えなかったっていう現実から出発しようよっていうのが私のと石尾さんの提案です、ね、でこの提案を受け入れられない人もいるでしょう。わかります、ものすごくわかる、ね、だって怒りが消えない自分っていうのを見るの辛いじゃないですか。ようやくなんとか怒りを見るぐらいまでできたんだけども、それはこのヴィパッサナさえやれば消えるからやったんで。だけど怒りは見えた、だけどヴィパッサナしてその怒りが消えなかったっていう現実だけが残ったったら、これはどうしようもなく惨めじゃないですか、ね、だからみんなが怒りがヴィパッサナをいくらしても怒りが消えなかったっていう現実を見れなかったんだと思う。って言ったって怒りは消えないんだから、お腹相変わらず痛いんだから、お腹相変わらず痛いのを抱えたまま生きていくので辛いじゃないですか。であるんだったらば、非常に単純明快な話だよ。すいません、このセラピー全然効かなかった、この薬胃薬全然効かなかったね、ごめんなさい、少なくとも私には効かなかった、なぜっていう、どこから出発しようよって話ですね。でそれで、徹底的に検討していくうちに、だんだんだんだんと、効かない理由っていうのが見えてきた。 で聞かない理由が見えてくると同時に、そこをひっくり返せばだんだんだんだん聞くっていうことも見えてきた。で私はかなり自信を持って今度の本出しているのは一応エビデンスがあるからなんですよ。でこの薬は効く、このセラピーは効く。前マインドフルネステラピーの紹介のところで、今日来てらっしゃる人の先生ですけどもが、具体的な、ね、数字を挙げて説明してくれて、ご存知のようにうつっていうのは、非常に再発性の多い高い病気で、治ったと思って、もう抗うつ剤を打ち切ってしばらくいるとまたぶり返してしまう、ね、でその再発性が 50% を超えるって恐ろしい数字があるわけですね。でそういう恐ろしい数字があるところに、マインドフルネスセラピーっていうものが、導入されて、で8週間のプログラムがあって、それを非常に厳密に8週間のプログラムを受けて、受けた人と受けてない人との間で、再発率が 15% 違うっていう、ね、のがはっきりと非常に厳密な一流の医療の組織の中で行われて、しっかりとした統計が出た、ね、でそれでもってこれは本当にマインドフルネスセラピーによってうつっていうのは再発をかなり防げるんだっていうことが数字として出た。それがエビデンスとしてね出る。でそれなのでマインドフルネスっていうのは単にお寺とか瞑想センターだけじゃなくて医療の現場として浸透していった。なぜかといえばエビデンスとして実際に治るから。この治るメカニズムは分かんなくても実際に治る、再発がかなり抑えられるっていうね、エビデンスがあって、認められているですね。でそれと同じことで私名称さんもかなり自信を持って今度の本出しているのは、私らにはかなりエビデンス、まだ全然統計にも何も取ってないんだけども、統計も何も取ってないんだけども、かなりエビデンスとしては、薬として効く、セラピーとして本当に聞く、聞くはずだじゃなくて聞く予定ですっていう話でもなくて、理論的には聞くはずだっていうことではなくて、実際問題として聞く、っていう手応えがかなりあるので、ですね、つまり単にこれはダメだよっていうのは非常に簡単なわけで、ね、これダメだよ、あの政治家はダメだよとかね、この政策はダメだよとかね、このミュージシャンはダメだよとか、この映画俳優はダメだよとか、いくらでも言えちゃうわけですよ。じゃあ、あなたはできるのって言ったときにね、全然ダメだ。ある政党が非常にダメで、みんなの不満が爆発して、でその時その政党を徹底的に批判してた政党が非常に人気を得て、で実際にその政党が政権についてやり始めたら、前よりかさらにひどくなってしまったっていうね。だから批判するのは簡単だけども、自分がやるとなると全然うまくいかない。これは当たり前ですよね。この料理まずいぞって言ったって、じゃああなたは本当に料理できるのってなったらね、わけで、だから絶対にその自分ができもしないようなことをただ批判するのはあんまりかっこよくない。で実際に自分はこうはできるけど、これができてないからやっぱりこれは批判せざるを得ないっていう風じゃないと批判の意味が持たないですよね。 なのでなぜ瞑想がうまくいかないのか、でそれに対して、瞑想をうまくいかせないにどうしたらいいのかっていう、この2つをきちんと押さえた上で、今、この本の対話は成り立っています。つまり怒りが消えなかった理由と、 どうしたら本当の意味で怒りの炎が消えるのかっていうね、その方法の提示とね、がこの本の中には両方ともありますので、それを参考にしていただけたらいいかなと思います。ね、はい。で、だから、この本の狙いが、単なる公式見解ではなくて、公式見解を踏まえた上で公式見解通りにいかなかったっていう、リアリティをきちんと見た上で一歩進めて、それで本当の意味で、結果が出る、本当の意味でエビデンスが出る、ものを今、やって、でそれについてお話をしてきた、ね、だからそういうことで、この本は他の仏教書とは全く違う、ね、ヴィパッサナをしたら自分が重たくなるっていうような、とか怒りって、それを客観的に見たら単なる現象となって消えるはずだ、だけども消えるはずだったんだけども消えないっていうようなことまで、私と石尾さんとで話しちゃってますので、ここまで踏み込んで、瞑想について書かれた本はまずないと思います、ね。だけどもこれは全て現場の言葉で、私も石尾さんも現場のど真ん中に30年生きてきて、今でもど真ん中にいます。彼はアメリカと日本で、私は今日本と韓国、台湾、インドですけどもね。だから非常に参考にしていただけるのではないかなと思います。はい。はい。で、それでね、まあそういう、本当だったらば聞くはずだったけども聞かなかったのはなぜっていうところから、大体、2.0 から 3.0 へのジャンプがあります。だからこの本の、見どころは2つで、1つが 2.0 とから 3.0 へのジャンプですね。で、 2.0 の公式見解と、その公式見解通りにはいっていないっていうリアリティと、でそこからじゃあ本当にどうしたら、公式見解通りに結果が出るのよ、どうしたら本当に怒りっていうものが我々は乗り越えることができるのよってところから、3.0 へジャンプしています。でそこがポイントですね。だけどもう一つが1.0 から 2.0 へのジャンプについてもかなり話していて、でその 1.0 っていうものが、実際に本当に心について問わない、心についてどうこうするってことがなかった、っていう、現実があってね、それが 1.0 の、非常に致命的な弱さなんじゃないかなってね、ということを言ってきました。ただね、なんていうかな、一方案なんかだとね、ちょっとね、また話が、違ってきちゃって、どういうことかというのを説明していくとね、ここは主にね、仏教 2.0 やっていてうまくいかない人たちの、避難場所としてうまくここ機能してきた駆け込み寺っていうかなっていうかそれはちょうど私 のビルマ時代のクティがね、パオ瞑想センターの駆け込み寺だったんですけども、要するに全然パワーメソッドでうまくいかない人たちが来て相談に来る場所だったんですけどもね。で、まあ、で、その駆け込み寺をやりながら、カウンセラーやりながら、瞑想カウンセラー、瞑想コンサルタントをね、やりながら、報酬はちょっと、なんかのお菓子とかお茶とかだったんですけどね。やりながらそこで学んだことがかなりここでも入ってますっていうか、そこで学んだことをこの一本案でもずっとやってきた、ね、公式見解通りにはいかない理由、どこがどうだったのかってね、なので、日本で、まあ、いわゆるこの本の中でいう 2.0 の瞑想してきた人がなかなかうまくいかない、その理由ももちろん全部私分かるから、 やることで、それで相談に乗ることで、その 2.0 の人たちがその限界を、突破していったっていうのが、ここ5、6年の間に起こったことなんですよ。だから大体この一般に来る人たちは、2.0 経由で来る人が結構多かったかなと思います。で、そうなんで、そうなんだけども 2.0 というのは確かに今非常に人気があって、本を出せば何十万部売れてしまう、そういう時代ですね。で、そうなんだけれども、2.0 じゃあ全員が、日本人全員が知ってるかというと全然そうではなくて、もう 1.0 の世界にそのまま居続けている人たちも非常に多いわけですね。だからその人たちにとってはもう 1.0 が全てだから 2.0 も分かんないし、で 3.0 なんか何の意味も持たないわけなんですよ。で、そういう人が例えばたまたま一方案の、なんかに来るとどういうふうに思うかっていうと、つまり 3.0 が出てくる必然性が見えてこないわけですね。で、ずっと言ってきたように、私が 1.0 で例えば士官多佐っていうものがあって、士官多佐っていうのはもう全てのメソッドっていうのを拒否している、あるいは何か悟りを求めるってことも拒否している。なぜ？あなたはもうすでに悟りの上にいるから、だからもう何を求める必要がないんだよっていうことを言われる。だけども、じゃああなたはすでに悟りの上にいるんだよ、あなたはもうすでに悟っているんだよっていうことが、全然ピンとこない。じゃあこのピンとこない私が悪いの？あるいはそういうことをはっきり知るってこと自体が実はいけないことなの？っていうね、ことじゃないですか。で、私がずっと言ってきたのは、私らがもうすでに悟りの上にいるんだっていうことをはっきり知りたい。ただそう思い込むんではなくて、ただそういう、一応そういうことになってますっていうところではなくてね、一応ね、山下さんはすでにもう悟っているんだから、もうただそこに座っていればいいんだよ、時間ただ捨てればいいんだよ、あ、そうですか、で、そこで引き下がるんではなくて、自分が本当に悟りの上に座っているんだってことを実感として自信を持って知りたい。で、これを自信を持って知らない限り、自信ないんだから他人にどうやって教えるんですか？教えようがないじゃないですか。だけど、まあ、私は一応曹洞宗に属してます。で、曹洞宗の公式見解はこういうことです。曹洞宗の公式見解は悟りと修行というのは一つです。ですから、我々はすでに悟っている、その上で修行するんですっていう、これが曹洞宗の公式見解ですっていうのは、まあ、曹洞宗の中では通用するんだけども、曹洞宗の外へ行ったら通用しない。特にアメリカに何か行ったら全然通用しない、ね、で、私と衣装さんが本当に良かったのは、いきなりアメリカへ、行かされた。アメリカへ行ったらそんな曹洞宗のこういうことに合ってるんですっていうのが一切通用しない世界じゃないですか。アメリカ人に向かってあなたはもうすでに悟っているんですよなんて言ったって全然ピンとこないぞって言われるだけなんですよ。そこら辺分かりますね。日本人だったら、あ、そういうことになってるんですね。で、それ以上、この問題を問題したら、なんか非常に世間的にまずいことになるから、でも問題にしない。はい、じゃあ私はもうすでに悟ってます。はい、じゃあその悟りの上に座ります。で、時間ただです。で、終わっちゃうんですよ。だけど、アメリカ人たちはそんなんで納得するわけがない。ね、っていうのは、この本の中にも、あったけども、彼らはそういうこういうことでこういうことになっているんですっていうような言い方そのものに反発して仏教に来た人たちだからなんですよ。 つまり、彼らが育ってきた、環境だと、神様っていうのはいるんですとかね、イエス様っていうのは十字架で復活したんですっていうね、っていうことになってるっていう。だからそれ以上、その問題を問題視するのはおかしい。だから、何々の宗教に入るってことは一応こういうことになっているっていうことを受け入れることなんだっていう話ですね。受け入れること。だけども本当はそんなのは、だから私はカトリック教徒だから一応カトリックでこう言われていることを信じてますってことにしてますって話であって、じゃあ本当にあなたはイエス様が十字架の上で復活したってことの本当の意味が本当にピンとくるのってっていう話じゃないですか。だけど本当に十字イエス様は十字架の上でね、槍でプスプス刺されて本当に、まあ、普通の意味では亡くなられた後でもう一回生き返られたっていうことが自信持てなかったら、キリスト教徒として自信を持って生きていけるわけがないじゃないですか。で、本当の意味でこの私はクッションのもう悟った上で、悟りというクッションの上で座ってるから、もう今から、悟りを求めて何かする必要はないんだよってことは本当の本当に、納得いってないと、こんな変な役にも立たないわけですね。それが私には本当に理解できなかった。つまり私は一言で言うと納得いきたかった。で、納得いかないものっていうのは自信にはつながらない。自信がつながらなかったら人を教えることなんかできない。その、なんて、ある小さなサークルの外ではね、小さなサークルの中では、はい、こういうことになってます、あ、そうですね、で聞いてくれる。あなたは曹洞宗のお坊さんなんだから曹洞宗の教えを、まあ、その文字通りは言ってればいいんですよってなって、私も曹洞宗の人間だからじゃあそれを受け入れますってなる。だけどもそれがアメリカとかね、アメリカに何か行ったら曹洞宗も何もあったもんじゃないですよね。曹洞宗も何もあったもんじゃない、普通の生々しいアメリカ人に対してあなたはもうすでに悟ってるんだよなんていう理屈が通用するわけがない。絶対納得しない。じゃあその時に、じゃあ本当にそれを納得して理解できる道はないのかっていう話になって、だけどそれには全然納得がいっていない私、全然ピンとこない、公式見解が全然ピンとこない私っていうものを認めるしかないじゃないですか。で、これが本当に非常に難しいの、ね、っていうのはもうみんな公式見解だけの世界になっちゃうからですか。で、それが仏教というのはこういうもんなんだっていう話になる。はい。で、そうするともう仏教 1.0 でもうその人は完全に終わってしまう。なぜかといえば仏教 1.0 が外へ出るってことはもう、許されなくなるから。で、外へ出るってどういうことかっていうと、こうこうこういうこういうことですっていうことを本当に実感しようとすることですね。で、最近非常に面白いメールをもらったんだけど、で、この人はまあ大体普段は 1.0 の修行をしている人で、座禅会に行っている人で、そういう人が私の接心や座禅会に来て、私らが言っていることを聞いた場合にどう受け止めるのかっていうのは、ね、非常に面白くて、山下先生のおっしゃる通り、仏教 1.0 には具体性がないし、はっきりしない部分があると思います。で、そもそも具体性とか、はっきりしていないという思いから自由になって初めて道が開けるものだと思っているので、思っていたので、そこをあえてはっきりさせる方向に行くのが私には大変衝撃でしたって。これすごいでしょ、言ってること分かります？ つまり山下さん、あなたはもうすでに仏なんだよ、納得いかないじゃないですか、ね、だけども山下さん、あなたはそれを納得したいっていう気持ちが間違いなんだよって話になるんですよ、ね、納得したい、自分が本当に仏なんだ、自分が本当に悟っているんだ、自分が本当に、最初から救われている存在なんだとはっきりさせたい、納得したいっていう思いが、邪魔してるから、その思いを手放さなきゃいけない、それが、仏教の修行なんだっていうふうにこの人は思い込んでいたわけね。そしたら何かを本当にはっきりさせようっていう方向性がもう生まれないじゃないですか。言ってること分かりますね。で仏教 3.0 って何やってるかっていうと、我々がすでに救われている、我々がすでに悟っているっていうことを本当に本当に本当にピンときたい、ピンとくる、納得する、ことをやってるわけね。つまりこの人がやってはいけないと思い込まされていたことを実際やってるわけなんですよ、ここでは。でこれはまあ私めちゃくちゃよくわかるんですよ、この人が言ってることは、だから当然、修行本来仏なり、ね、リザさんの言葉だけども、あリザごめんなさい、そうだ白隠禅師の言葉だけどね、白隠さんというのはリザ宗の江戸時代の、もう一回リザ宗も理解した人ですけどもね、その座禅和山というところに最初に出る言葉、修行本来仏なり、まああなたは本来は仏なんだ、まあ、本来という言葉にまあ鍵があるんですけども、仏なんだよって、言う。じゃあ私が本来は仏なんだってことをどうピンとくるの、どう、ピンとこれるの、どう納得できるの、ね、でこんなの例えばバガヴァッド・ギーターに山ほどある、ね、そういう言葉が、本来はこうなんだっていう、ね、だけどもあそうですかとしか言いようがないね。修行私が本来仏なんです、ああそうですか、はいわかりました、いやもうこれ以上それをピンとくるようにはちょっとそれが間違いになったらそれはもうしません、で私は一応、修行本来仏だってことで、はいじゃあもう納得いきましたっていう方になってしまう。だから私らがやっているのとは全く違う方向です。でだから、その人はどういうふうに思ったかっていうと、仏教 3.0 は 1.0 のアップデートというよりもそもそも OS オペレーションシステムですねが違うと感じました。Windows に対して Mac みたいに、ね、基本設計から違う、しかし青空の世界からすれば 1.0 も 3.0 も両方ともここで非常に重要な言葉を使っているんだけれども同列に存在していて両方が融合して溶け合いながらも別個に存在しているというような印象を持ちました。多分仏教 3.0 は 1.0 の立場の人に理解してもらうのは難しいと思いますが 1.0 や 2.0 で行き詰まった人には救いになるでしょうし、仏教には 1.0 も 2.0 も 3.0 もいろいろあるという多様性こそが青空の世界そのものであると感じます。私は全くこの意見に反対なんだけどもわかるでしょ、わかりますね。これ何を言ってるかっていうと、つまりまあいろいろあるじゃないってことを言ってるだけなんですよ。いろいろあるじゃない、1もあるでしょ、2もあるでしょ、3もあるでしょ、ね、まあいろいろあっていいじゃない、ね、まあ金髪の人もいるし黒い髪の人もいるし、ね、白い人もいるし、ね、肌の白い人もいるし黒い人もいるし、ね、背の高い人もいるし低い人もいるし太った人もいるし痩せてる人もまあいろいろあっていいじゃないっていうね、 いろいろあっていいじゃない。まあ、ある面、あることに関してはいろいろあっていいんだけども、1.0 と 2.0 と 3.0 は違うんですよ。そういう関係にはなってないのね。つまり、はい、これが 1.1 で、1.0 で、はい、これ 2.0 で、はい、これ 3.0 っていうふうに、同列に、つまり同じ畳の上で乗っかっているわけではないんですよ。ないです。で、オペレーションシステムが違うっていうことでもないんですよ。あくまでも私らは 1.0、2.0、3.0 っていうものを一つの、統合体として捉えています。そういう意味でオペレーションシステムは一つです。一つなのね。だからオペレーションシステムが別々にある、あったものが同列に存在しているってことではない。ね、で、それで、つまり、1.0、2.0、3.0 っていうのは、なんか別々のものがどうあって、なんか何でもいいよねっていう話ではないんですよ。そうじゃない。それは、アフリカのね、真っ黒な人も素敵だし、ね、ヨーロッパのね、真っ白な人も素敵だし、ね、アジア人のね、人も素敵だし、ラテン民族も素敵だし、まあ、私もはっきり大好きですよ、みんな。アフリカの人っていうのは本当にね、威風堂々として、まあアフリカの文化っていうのも本当にすごいし、ヨーロッパもすごいし、アジアはアジアの味わいがあるし、インドにはインドの味わいがあるから、だから私はどの民族が好きでどの民族が嫌いだっていうのは一切なくて、何でもいいと思うわけね。だからそういう意味で多様性っていうのは私大好きだけども、だけど 1.0 と 2.0 と 3.0 に関してはこの論理は使えないんですよ。なぜかって言えば、1.0、2.0、3.0 っていうのは3つで1つの関係にあるから。なので、で、つまり、なんていうかな、このね、例えば、じゃあもう衆生本来すと仏なりならでも絞っちゃうけどね、あなたは本当は仏なんだよっていうこと、こんなのわからないじゃないですか。ピンとこないでしょ。なんで仏なのにこんなにイライラするのよとかね、なんでこんなに若い女性見たらクラクラしちゃうのよとかね、なんでこんなにお腹すいたらもう、お食べ物のことしか考えないのと、こんなのが仏であるわけがないっていうのが正直なとこじゃないですか、ね、で、だからそこで問題はなんていうかな、この自分が主上本来仏なりと言われても、自分が全然仏だとは全然思えない自分っていうものを私は大切にしてほしいと思うわけね、思うんですよ。だし、それが、修行というものの本筋です。で、これをごまかしたら、それはやっぱりごまかしであって、修行本来仏なりっていうものを、ピンとくる道は、ピンとくるのを拒否するっていう、拒否しなきゃいけないっていうのはおかしいです。おかしい。で、これを拒否してしまったら、もうあとは発展性がゼロですよ。あとはもうただイエス様が十字架から復活しました、ああそうですか、はい分かりましたという話になってしまう。じゃあこれが本当の信仰なのかって言ったら、信仰であるわけがないじゃないですか。なぜ？だって信じてないじゃないですか。あなたはただ教会通っている以上、イエス様が復活したってことを認めなきゃ教会員になれないからただ言っただけであって、本当に全然納得いってないでしょあなたはってね、話になるじゃないですか。で、こんなんじゃダメなんですよ。本当にこんなんじゃ、本当にイエス様が、ああ本当にイエス様ってあの後復活されたんだなって、本当に思えなかったら生きてなんかいけないですよ。世の中ってそんな甘いもんじゃないじゃないですかね。で、それで、私が言いたいのは、 そのピンとこないものはピンとこないって認めようよって話で、そこが 1.0 を乗り越える唯一の鍵ですね。で、私がなぜこの論理に反対するかというと、この論理を受け入れてしまったら人は 1.0 止まりになってしまうから。で、私は 1.0 止まりになってほしくないんですよ、実を言うと。で、それで納得いかない、と言って、じゃ納得いく方法を散々探して、でなんか非常に分かりやすい方をやったんだけども、それは今度は今度で、メソッドの方に傾きすぎてまたわけ分かんなくなってしまうっていうね。だから 1.0 で行き詰まって 2.0 へ行って 2.0 で行き詰まって、で私は結局ね、この2つね、 1.0 での行き詰まりと 2.0 での行き詰まり、この2つを経験してもらわないと 3.0 にはいけない。でこれはやっぱり順番に行き詰まってもらわないとっていうことね。で特にあの我々は大乗仏教徒だから、大乗仏教徒というのは皆さんにしたって皆さんね、それぞれのお家が、大乗仏教の宗派に属しているはずですからね、まあ、みんなそれぞれの具体的なことを知らないけれども、ね、牛田さんなら牛田さんで、ね、あのまあね、別所なら別所さんで、みんな浄土真宗か、浄土宗か曹洞宗か臨済宗か天台宗か真言宗か日蓮宗か、ね、そのまあ大体ここら辺に全部属しているはずですから、でこれは全部大乗仏教だから。だからもともと皆さんが生まれ育ってきたところは、あなたはすでに仏なんだよっていう、世界で生まれ育っちゃったんですよ。だから当然皆さんとしては自分が生まれてきた環境に対して非常に強い行き詰まり感をもう覚えなきゃいけない。だって主要私が本来仏だなんて全然思えないじゃないですか、ね、でその後で今度は非常に分かりやすい仏教の方に当然行くんだけども、今度は分かりやすすぎてなんかそこでもちょっといろんな行き詰まりがあって、ね、でこの2つの行き詰まりを経てようやく我々は 3.0 へ来た。だからつまり今年もう2013年になっちゃって、ちょうど今から30年前の、1983年に私と藤田一生さんというのは外州で出家し得度したんだけども、まあ、4月8日ですね。で、この30年間一体何やってたのかって言ったらまさに今言った2つの行き詰まりを乗り越えるのに、30年間使ってしまったって感じなんですよ、ね、でそれで初めてこの 3.0 が見えてきた。でそれで初めて私と藤田さんとが対話をするっていうのがやっぱり2013年の春から夏にかけてじゃないと無理だったなと思います。去年ですらまだ早かったなっていうそんな気がするんですよ。そしてそれはまあ2人の間ではまあ大丈夫だとしても、2人の間では大丈夫だとしても、それを聞いてくれる周りの人たちですねが全然準備ができていなかったら話としては通じないだろうし、ね、それが周りももう準備できた、つまり 1.0 と、まあ、1.0 の行き詰まりっていうのはもうそうだし、で 2.0 にあれだけたくさんの人が行ったっていうのは 1.0 がもう嫌になったからに決まってるわけで、そして 2.0 でももう怒りが消えるはずだったのに怒りが消えないのはなぜよっていう、もうね、こうすれば全てが好き嫌いなし受け入れられるはずなのに受け入れられない私は一体何なのよっていうね話になって、そこで、散々みんな苦しんでいる。でそうなって初めて、私と一生さんがやってきた 1.0 での行き詰まりと 2.0 での行き詰まりを乗り越える新たな方法ですね、あの 3.0 っていう、ダイメーションがリアルなものとして皆さんの間で見えると。いいですか。はい、でこうすればね、今それを今日はちょっとある人のメールを取り上げたけど、まあ、これをメール自体が問題ではなくて、 多分今度の本に対する疑問っていうのは今2つの疑問が当然出るはずなんです。これが 1.0 からの疑問と 2.0 からの疑問とね。なので今日はまあ、大体私ね 2.0 からの疑問はいつも普通の法話の中で答えていると思います。で、まあ、1.0 からの疑問はあんまり 1.0 から疑問に持つ人はあんまりいなかったんで答える機会もなかったんだけども、今日はねいい機会なのでそう答えました。でだからつまり 1.0、2.0、3.0 というのは同一平面にバラバラに存在しているのではなくてあくまでも、こういう一つの統合体として存在している、ね、でそれを理解するにはやっぱり1で行き詰まり、2で行き詰まりって2つの行き詰まりを、通っていかないと3っていうのは絶対見えてこないっていうことですね。はい、でそうするといよいよなんていうかな更新っていうのが見えてきて今日は仏教を更新する、ね、新しくする、アップデートする、ねまあ、アップデートちょっと源頭者さんの、ね、署名がなかなか決まらなくて仏教をアップデートするって、ねなので朝日カルチャーとしてはちょっと早めに題を決めなきゃいけないんで更新するというふうにしたんですけどね。でも私は更新するは更新するでいいんじゃないのかなと思うんです。やっぱり日本語だからもっと新しくさらに新しくだけどそこにはなんかもっと力強いものがあるじゃないですか、ね、アップデートでやっぱりインターネットの言葉だからなんかもうちょっと軽くなっちゃうんだけどだから本当に更新をする。それがちょうど伊勢神宮が、ね、20年ごとに変えてで今年はそれプラス60年に1回の20年ごとプラスあと60年に1回に非常に大事なチェンジの時期があるみたいなんですけれども、それにも当たる。だから20年前よりか、40年前よりか今年の方が非常に大事になってくる、ね、そういうふうなもので、でまあ、それでね専門家によると、10月2日から5日にかけてね、本当戦後、まあ、古いもう新しいも建ってますから古いのをもう機能を終えて新しい方に機能を移すっていうことですね。それを、行われる。でそれに合わせて私らも10月3日、新宿の朝日カルチャーセンターで、私と藤田秘書さんとが仏教を更新する、ねっていう題で公開討論をします。公開対談をします、ね。討論じゃないの、対談ですね。まあ、どういう、私の秘書さんだから、もうちょっと2人とも喋り始めたら止まらなくなる人間が2人揃うので、まあ、多分、まあ、私らも多分出たとこ勝負になってきちゃうと思いますけど、まあ、前の日に会うのでその時に一応何を話すか決めるか、まあ、決めるか決めないか分かんないですけどね、まあまあ、もうアドリブに全部なると思いますから、伊勢神宮でそういう遷宮が行われている時に、新宿のカルチャーセンターで更新の話をします。だからまあこれは時期的にただ重なったっていうことではなくてねもう本当に今新しく何かが更新しなきゃいけない時期が来ていると思いますよね。はい、でそれを受けて、その後の、週末その次の週末ですね、体育の日の週末にみんなで久高に行ってきます、ね繰り返しますけどもまだ間に合いますのであと 4、5人ぐらいは間に合うから、問題は航空券だけですからで航空券もね JAL とか ANA じゃなくて安い航空会社が中へ飛んでますので、それを探せばまだ航空券も間に合うだろうしあるいは沖縄の人だったら、ね、航空券も関係ないから、このポッドキャストを沖縄で聞いてる人はぜひぜひ接心でもいいし接心じゃなくてもいいね 14日体育の日の1日のだけでも結構ですから、ぜひぜひ置いてください、ね、はい。でそれでね、あので最後に、最後にねちょっと道元禅師読んでおきたいんだけども、この間からね問題になってたのが、あの、あ、それアップデートについて一つだけ言っちゃいますとね、あの、まあ、アップデートって私 iOS をよく例に例えるんだけども、まあ、一番わかりやすくてね、で今度 iOS が、7にアップデートしました、ね、あの iPhone の 4S 以上の人は全部できますから、ぜひやった方がいいと思いますから。でその目玉は誰もほとんどあんまりたくさんの記事書かれていないんだけども、実はねフェイスタイムなんですよ。でフェイスタイムがフェイスタイムオーディオっていうのができて、フェイスタイムって今までビデオチャット だったんで、ビデオチャットいちいち相手の顔を見てやるのもなんかめんどくさいし、なんかあんまりほとんど多分使ってないと思うんですよ皆さんね。だけど今度はフェイスタイムがオーディオで音声だけになった、ビデオも両方使えるってことですけどね。で音声をだけを選べるようになった、これ何を意味するのかっていうと、もうキャリアがなくなっちゃったってことですね。iPhone 持ってる人だったらば、もうどこも au、ソフトバンク関係なしで、24時間の無料電話が実現しちゃったっていうことなんですよ。すごくないですか、これ。ね、今まで友達同士がちょっと無料電話のために、じゃあお互いにソフトバンクにしようよねってしてたじゃないですか。お互いに au にしようよねってしてたじゃないですか。もうそれする必要ないんですよ。iPhone を持ってさえいれば、ね、だからちょうどインターネットがなんか OCN とかね、まあ、いろいろプロバイダーって昔どこのプロバイダーがいいってね あってたけど、もう誰も気にもしてないじゃないですか、ね、それはプロバイダーなんで単なる、ね、インターネットに入る入り口に過ぎないから、入りさえすればいいだけの話で、ね、だから携帯でスマートフォンも完全にその入りさえすれば、あとはもうあの iPhone 持ってる同士だったらば NTT だろうがドコモだろうが、ドコモ同じがドコモだろうが au だろうが、iPhone ソフトバンクだろうが関係なしにもう無料電話が24時間使える。まあこれが大事な、まあこれは今日は iPhone の話じゃないんだけど、まあ、それぐらいアップデートとしてガラリと、もう これがどれほど恐ろしいか、多分キャリアの人は震え上がってると思うんですけどね。そしたらキャリアのいろんな経過が全部崩れちゃうから、ね、これを本当にみんなが気づくようになったら、ね、もうキャリア関係ないんだって、それと同じぐらいアップデートしたら全てあの概念そのものを変えなきゃいけないっていうことなんですよ、まあ、その一例としてただ今挙げただけですけどねあのはい。でそれでね、よくねこれは問題なんだけども、その更新していくときに一番大事なことって一体何なのかって言ったらば、やっぱり集中することなんですよ。集中すること、つまり今日はあの行き詰まることが大事だってことを言いました。で2種類の行き詰まりをね、 1.0 での行き詰まりと 2.0 での行き詰まりと、この2つの行き詰まりを経ないといけない。でも行き詰まるっていうのはどういうことですか、ってことは逆に言うと行き詰まったことをごまかさないってことですね。つまり自分は行き詰まっているんだってことを潔く認めて、そこでうんうん私は行き詰まってる、どうしたらいいんだってことを何年も何年も続けることなんですよ。これができないんですよ本当にね。だから自分は本当は行き詰まってるのに、行き詰まってることすら認めないで、行き詰まってることに本当に向かい合わないってことね。だから行き詰まった時に大事なことは、自分が行き詰まったって認めること、そしてその行き詰まりに本当に向かい合うこと、絶対ごまかさないこと。そしたらまあそしたら何年間もうんうならなきゃいけないんだけども、いいじゃないですか何年間ぐらいうなったってね。でそうすればその行き詰まりを乗り越えていける。でそこでちょっとでもごまかしたら 行き詰まりを乗り越えられないってことね。で、まあ、まあちょっと道元禅師のことをやって言うとね、これ1の14なんだけど、これ非常に素晴らしくて、やわにのたまーく、世間の人も主事を見学していずれもよくせざらんよりは、ただ一事をよくして人前にしてもしつべきほどに学すべきなり、いわんや出世の仏法は無視より以来主従せざる方なり、ゆえに今もうとし我が性もつたなし、高校なる仏法にことの多半をかぬれば一事をも上手べからず、一事をもっぱらにせんすら本性前列の根気根性に極めがたし、努力学に一事をもっぱらにすべし。まあ、ちょっとこれ聞いただけて分かりにくいと思うんだけども、どういうことかというとね、まあ、世間の人、ね、世の中の人でもあまりにもたくさんのことに手を出しすぎると、結局全部が中途半端になってしまう。だから、とにかく一つだけはね、一つだけはきちんとやって、もう世間どこへ出しても恥ずかしくないぐらいにまでやった方がいい、ね、あ、ちょこっとあの手をつけて、ちょこっと手つけて、あれも手つけて、だけども全部中途半端だからとてもあの人前に出せるようなもんではない、ね、それからたった一つのことでも集中的にやれば、どこへ、世間のどこへ出しても恥ずかしくないようなことになるから、これが世間でもあるわけですね。でそれに対して世間のいろんなことですらそうなのに、仏教の修行の上ではまさにさらにそうだってことですね。でもともとこの、私らがやろうとしている、この瞑想とかね、まあ、青空に、まあ、私一方の文脈では青空に触れようとするねってことで、これはものすごく面白くて、言わんや出世の仏法は、世間を乗り越えていく仏教というのは無視、ね、始めのない無視より以来主従せざる方なり、これすごいでしょ。これどういうことかというと、これはあなたが今まで過去をやったことがないことなんだよってことなんですよ。これめちゃくちゃ大事で、今ね、私らがやろうとしていることは今までの人生の中で今まで一度もやったことがないことなの。もう30年も40年も生きてきたら大体のことやってるじゃないですか、ね、なんか、異性とデートすることとか、ドライブすることとか、仕事することとか、アルバイトすることとか、どっか旅行することとかね、大体もうみんなやってるわけなんですよ、ね、だけどでそれに対してなんかもういろんなものを食べたって、まあ大体もう食べ尽くしてるんですよ。でそれに対して、今私らが一般の文脈で青空に触れようとすること、ね、そういうことは今まで一度もやったことがないことなんだ。生まれて初めてやることなんだ。そういうことなんですよ。だから当然初めてやることなんだから、今までね、こういう種類の仕事ならしたことあるから今度職場を変えてやるけども、まあまあわかるわっていう、そういう話じゃないんですよ。一度もやったことがないことなんですよ。でその時に、だから当然初めてのがうまいわけがない、うまくいくわけがない。で私自身も自分自身もそんなに能力あるわけじゃない。でそういう時に、仏教というのはものすごく幅広いわけね。まあ、私は広いとてつもないお経とかをいきなり持ってくるってこと一切やってないから、皆さんどのくらいか分かんないけど、まあ、本当に仏教はとんでもなく本もたくさんありすぎるぐらいあるんですよ。私も全部読んでるわけないけど、ね、でそういう時にあまりにもたくさんのことを手を出しすぎると一つのこともできなくなってしまう。で、だから、一つのことをやってすらなかなかできないのに、ここでたくさんの子に手を出したらちょっと無理だよね。だから、一つのことだけをやりなさいっていうね、ことですね。で、その後がまたちょっとすごくて、まあ、 じゃあ一つのことで一体何なのよって、もちろん道元で座禅ってことなんだけども。で、座禅、で、そしたらもう座禅して、その後病気になろうが、何しようがもう構わない。で、自分はこの方は、まあ、中国行かれたんだけども、その頃中国行くっていうのは、非常に航海が危なくて、ね、大した船で行かないから、嵐が起これば一発でやられてしまうわけね。だけども、まあそれでも構わない、死ぬかもしれないけど構わないっていうね。ね、それなぜかって言えば、もう一つのことに、もう心を決めたからですね、っていうことなんですよ。だから、なんていうかな、私が皆さんにお願いしたいのは、あんまり手を広げないってことね。そして、もう一つのことだけに集中してやる。で、っていうのはなぜかって言えば、私が今やってることは、なんていうか、普通の仕事だったらパッとやればパッと成果があるけども、私らの仕事っていうのは行き詰まることってことだからね。これ、行き詰まることで、すごい非生産的なんですよ、ね。何も生まないじゃないですか。だけども、この行き詰まるっていうことを徹底的にやらないと、先が見えてこないってことね。でもう、で、私は皆さんに2回行き詰まってほしいんですよ。なぜかって皆さん大乗仏教の国に生まれた人だから。だから、大乗仏教として行き詰まる。そしてその後、そうではないメソッドのやり方をやって行き詰まる。ね。だから 1.0 と 2.0 と両方で行き詰まる。それをごまかさないでやってほしい。で、その時に初めて、ようやく 3.0 というのが見えてきます。で、その時に初めて、衆生本来仏なりっていうことの意味が本当にわかるし、イエス様が、十字架から復活されたというのは、あれ本当だということがわかります。復活したんだよ。あ、そうですかって話じゃなくて、本当に復活されたんだなってことがわかる。ね、はい。っていうことです。ね、はい。で、今日はね、ちょっと仏教を更新するっていう、ちょっとお話で、今のようなことをお話をしました。はい。じゃあ、もう、一応ね、これから一本へ来られる方は、今度の方、一応目を通した上でいらしてください。そうじゃない、ちょっと話が、食い違ってしまうし、あるいはポッドキャストを聞いている人もね、一応今度の本をきちんと最初から最後まで読んでください。1ページも無駄なページがないはずと思うんですけどね。と思います。あれでもまだまだ量あったんだけども、削りに削って290ページにして、ね、もっとこれ以上ちょっともっと削れって言われたんだけど、まあ、ちょっともういくらなら削れないんで、あそこまでなったんで290ページ、1ページも無駄なページはないと思いますので、一応あれを読んだ上で、ポッドキャストを聞いてください。そして、一本へ座禅会、接しに来る人は一応あれを読んだ上で、来てください、ね。そうしないとちょっと話が食い違ってしまうので。ね、はい、じゃあ、そういうことで仏教を更新するためには、まずは行き詰まること。で、その行き詰まることも2回行き詰まること。ね、そうした時に初めて我々は 3.0 へ仏教を更新していくことができる。で、それがちょうど伊勢神宮が更新し、今週更新しますのでね、ちょうどいいかと思いますのでね、一気に仏教も更新していきましょう、ね。はい、でそれについて、現場に立ちたい人は、10月3日木曜日、6時半までに朝日カルチャーまでおいてください。ね、あもちろんそこは事前申し込みが必要ですから、ね、朝日カルチャーからセンターのサイトから、ね、仏教を更新する藤田師匠山下良道で検索して、そこから入ってください、ね。はい、じゃあ最後に衆生無辺誓願の読みましょう。衆生無辺誓願土煩悩無尽誓願土
願願訪問無料性願学仏道無常性願成修行無変性願道煩悩無尽性願断訪問無料性願学仏道無常性願成修行無変性願道煩悩無尽性願断訪問無料性願学仏道無常性願成